激わび給湯流茶道です。一つお知らせがあります。小学館さんの、日本文化のウェブマガジン「和楽ウェブ」で記事を書きました。2024年の大河ドラマ「光る君へ」で、藤原道長をはじめ、金湯とか、いろいろな、イケメン平安貴族が出てくると思うんですけれども、もしかしたら今後は BL 展開もあるんじゃないかという考察の記事になっています。実は古代の中国でも、すごい多様な性愛が、あったって記録がありまして、皇帝と、そう、美しい少年の、恋愛とかいろいろ記録が残っているっていうのをいろいろ調べていますので、ぜひお読みください。この番組の紹介文にリンク貼っておきますのでご覧ください。激わび給湯流茶道です。給湯流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てる茶道ユニットです。信長や秀吉が戦の陣地内で茶会を行いリフレッシュしてたというエピソードをもとに、サラリーマンの戦場であるオフィスで茶会をしようというコンセプトです。この番組では給湯流茶道メンバーたちが、週末や出張先で博物館や美術館に行き、展示を見て知ったことをレポします。博物館や美術館で見た歴史の新ネタをだべる、頭文字を集めてハッシュタグ歴史のハクビシン、よろしくお願いします。この番組は結婚の自由をすべての人に弁護団、同性婚人権救済弁護団、過労死弁護団に所属されている弁護士スカさんの提供でお送りします。もしもし、聞こえますか？
あ、聞こえます。
あ、よかったよかった。じゃあ始めます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんと今日は初登場のゲストに来てもらいました。自己紹介お願いします。
あ、あやこです。たくさんと、多分 6,7 年前からお友達で、今偽物の、偽物のなんかこうなんか尾形降臨っぽい杯で日本酒を飲んでます。
楽しみ。あ、いいですね。深夜残業を超えて飲みながらの収録、激わびサラリーマン状態で最高ですね。はい、じゃあなかなか飲みながら参加するしてくださるゲストが初めてなんで、今日はちょっとハプニングありで、ぜひよろしくお願いします皆さんおおらかな気持ちでね、聞いていただければと思います。はい、ですね、今日は2024年の春に、サントリー美術館に巡回でやってきている、大名茶人小田浦九斎という展覧会に2人で行ってきまして、そのについてダベろうと思います。よろしくお願いします。
お世話になりました。谷田さんの年パスのおかげで入れた高かった
そう今ね、あ、そうそう、でも今本当に日本の美術館の入場料もね、もう2000円近いものが増えまして、ね、辛いですね、はい。でも勝手な宣伝ですけど、年間パスポートは数千円払うとですね、入り、友達も一緒に入れるんで、皆さんもぜひご購入をご検討いただけたらと思います。サントリーの社員でもないけど言ってみました
なんか会った瞬間に何千円でいくら何回入れるんですかみたいな質問ばっかりさせてもら
った確かに、まあでも一つのね、展覧会で何回も入れるので、まあ、後期展示とかね、絵の場合とかってあんまり光にさらせないから短い感じでね、買えるのが多いので、皆さんもぜひ行ってみてください。あ、行って、買ってみてくださいという感じですで、一応ね、ご存じない方もいると思うんで、この小田浦九っていう人はちょっと簡単に説明すると、銀座の近くに、東京に有楽町っていう町があるんですけど、まあ、この有楽町の名前になっの元ネタと言われてまして、その辺に住んでた説があるという。浦九って有楽って書くんですけど、織田信長の13歳年下の弟ですどや、はい、
ということで、茶道のファン、茶道オタクの人の間では実は有名なんですけど、まあ、織田信長は、まあ、本能寺の変で死んじゃいましたが、13歳年下のこの宇楽はですね、なんと本能寺の変で自分も、まあ、別の場所で襲われたんだけど一人だけ逃げて75歳まで生き延び、そしてお茶が大好きでですね、まあ、利休とか古田織部とかと一緒にワイワイやってだっていう、うん、有名な茶人なんですよね。はい。で、なんか死んで、なんか亡くなって多分400年ぐらい経ったので、いよいよやろうぜっていう大規模展覧会でございます。
で、いや、すごいですね。400年、死んでから400年いっぱいいるはずなんですけどね、なんか。
そうそう、まあでもちょっとずつみんなね、織部とか利休とかちょっと前に切腹したりしてるから、うん、ちょっとずつ死んでる時期が違うみたいな。でこの宇楽はすごい長生きしたので、家康が死んだ後も数年生きても最後やっとのびのびとお茶を楽しめたっていう人なんですけども、はいはい、ですですはい。
なんか私なんかお茶の先生、
うんうんうん、
先生でお茶やってんですね。
あっ
やってな、やったりやんなかったり、
うん、あ、まあまあそうですね、
そうやったりやんなかったりしてて、その先生が95歳なんですけど、
う
ん
うん、すごい、
息子さんが今もうついでて、先生すごかったんですけど、
うんうん、
息子さんがなんか宇楽祭のことを京都のど真ん中でその信長行列した時に、
うん、
信長はもちろんめっちゃかっこいいお金めっちゃかけてていいんだけど、宇楽祭がいっちゃおしゃれで、
うんうん、
の着物を初めて着た武将だとかって
言
ってたらしいんだけども、なんていうか、そう、それのそれが本当かどうかわからないままずっともやってるんですけど、展覧会行っても分かんなかった
あ、そこがね、味噌で面白かったんですよね。多分まあめちゃくちゃおしゃれで人気者だったとは思うんですけど、そうそう、でちょっとだけ調べたら、この織田宇楽のお茶を今も守ってるのが京都のお寺さんなんですけど、正殿院、ほげほげほんま調べてねみたいなっていう、建仁寺の中にある一つの塔頭がやってるんですけど、そこの今の住職さんが超思想いい意味で強めの人でですね、
お
ー、なんかの、そうそう、さっきもちょろっと言ったんですけど、まあ、本能寺の変の時に確か信長の次男と一緒に当時宇楽は京都の御所の方かなんかにいたらしいんですよ、うん、で本能寺の変でも信長やべえぞってなった時に、やっぱりなんかその明智の仲間なのかな、その御所の方にも襲ってきて、その信長のその次男と宇楽がいるぞっつって、でその次男は、まあ、信長スタイルというか、そこにいたその天皇だか、その公家さんは巻き込んじゃいけないって言って逃がした後、自分はかっこよく切腹したらしいんですよ、まあ、かっこいいかどうかはあなた次第ですけどだけどそのノブのだから甥っ子ちゃんね、甥っ子ちゃんはその場で武士やでっつって死んだんだけど、ガン無視して、宇楽はこう逃げ去って、で75歳まで生き延びたということで、基本的にそのヤンキー武士のガチ勢からはもう逃げの宇楽とディスられてて、それが悔しいっていうね、そのご住職が宇楽好きすぎて、そんなかっこ悪い男じゃねえんだぜっていうことを伝えたくて、その京都とサントリー美術館で展覧会やるって、本人としては思想強めてきたらしいんですよ。宇楽はこんなに逃げてない男だったぜって伝えたかったんだけど、まあ来たその綾子さんが見たところ、なんかどんな人物か分かんないで終わった。それは私も激しく同意でした
そうね、その逃げの宇楽って言われたけど違ったよっていうのは書いてありました。確かに、
そうそう、ただどう違ったのかは展示を見てもちょっと教養がなさすぎてあんま分かんないまま終わるっていう、確かに展示で答えが書いてないという感じがあったので、ちょっと妄想ですけど、まあ、サントリー美術館さんって普段はすごい自分たちの企画展の時はめちゃくちゃ上手で、最初にそういう問いを立てて、みんながこう思っているほげほげは実は違うんだぞって問いを立てたら、分かりやすくキャプションをつけて ってその展示で明かしていって、うん、そうなんやってなるんだけど、まあ、妄想ですけどこれそのお寺の人の思想が強めすぎて多分いろんな赤入れが入って、うん、そういう意味じゃないとか言って多分キャプションとか赤入れ入りまくって結果としてその、ね、素人の我々が見ると宇楽がどんな人かわからないで終わるという衝撃のありましたね。
そうですよね。それはあったな。なんか人物像に迫りますって言ってたけど そこは
そうそう迫りきれあの私たちみたいにあんまり知らない人がそう見ると迫りきれてないというか多分その、ね、住職さんたちが好きすぎてそこはみんな言わなくても分かってるそうそうそうみたいなとこがあったんです
かね。手紙に書いてるだろうみたいな、
ね、あそうそうそうそう
めっちゃ手紙ありましたよね。
そうそうでそこでね綾子さんが衝撃の発見をされたんですよね。あのキャプションの中に明らかになんかもう急いで直しすぎてて違うキャプションの一行が入っちゃってるみたいなねあったんですよね。キャプションが、ね、そうそう衝撃なんでここで急にあのその妻の話しとるんねんって一行はぶっ込まれたりしてでそこから私ども社畜の想像ではめちゃくちゃ赤入れが入ったんだろうなと思ったんですよね。あ、うん、多分サンドリー美術館の方とかもう一個は京都でもやってたとは思うんですけど多分その思いが強すぎる住職から赤入れが入りすぎてちゃうねんそんな人やないねんみたいな分かんないけどめちゃくちゃ赤入れが入っちゃって多分オブラートに包む京都スタイルかなんかになっちゃって結果としてちょっと、うん、素人には分かりにくい部分はありました。はい、なのであの年パスを買って何回か見に行くというのをおすすめします。
いやそうですね物はすごいいいんだと思いますよね。なんか
そうそうそうそう、
うん、いいなと思うんですけど なんだろうな物はいい、
うん、
あのなんだっけあの呼び継ぎ茶碗とかめっちゃ良かった。
そうそうそうそうそれはね全然違う柄の茶碗を多分あれわざと2個作って割って欠けたとこに無理やり金継ぎして茶色い、ね、茶碗にそこだけ白に青で鮮やかな染め付けがつくとかあっておしゃれだったんですけど
でもいいわって思いましたね。
そうですよね。でさらに他別日に行った友達とちょっと話したんですけど、まあ、これはですね素人の憶測ではあるんですけどなんでその今回の小田浦区祭に行ってもあんまり小田浦区がどんな人か分かんなかったのかの一つがなんか利休とかオリベ、うん、古田織部って分かりやすいこれが利休やっていうなんかあの茶道具をプロデュースしたじゃないですか、うんうん、オリベもそう。あので利休の場合は皆さん知ってる通り楽家っていうもともと瓦屋を瓦作ってた人にあえて手でろくろ使わないでね手びねりの真っ黒の茶碗作らせてあこれ見たらこれが利休が作ったやつやってこうキャラが強いで古田織部も、まあ、本当に自分でやってるかどうかの、まあ、研究はねまだ分かってないけどあの俗の茶道ファンの間ではぐにゃぐにゃに曲がっててわざと本当は絵うまいのに小学生が描いたみたいな絵をつけた織部茶碗っていうのがめちゃくちゃその、はい、あの戦国時代流行って私たちが見てわーこれが織部かぐにゃぐにゃじゃんみたいな
やっぱ東白で見られますね。
そうそうそうそうそうそうやって
すごい
キャラがと結びつきやすい、うん象徴的な茶道具があるから素人もあこういう絵きっと、まあ、ぐにゃぐにゃの作った織部は破天荒で利休はそのシックなその黒い手びねりのちょっとなんかあの今までの派手な茶碗とは違うのを作ったストイックなおじさんやったのやなみたいに思えるんだけど、うん、そうおっしゃる通り宇楽は一個一個はすごいなんか中国から昔伝来したすごいいい茶入れとかあ全一個一個は名品なんだけど本人がプロデュースしたっていうはっきりした作動感一切なくて、
うんうん
まあ、それが、まあ、素人が見るとじゃあどんなおじさんだったかわからんやんってなるっていうのだったのかなって話をしててです。でもそれは裏を書けばその宇楽は本来であれば信長と一緒に本能寺の変で死ななきゃいけなかったと世間には思われていた人なのに生き残りました、うん、でさ最初はもう秀吉についてこう揉み手でなんかその年表、ね、年表見ても 売り畑で秀吉がなんかはしゃいだ宴会をやった時に率先して宇楽がなんか仮面かなんかをつけてものすごいあのそうそう仮装して踊った。だから自分がもうあの猿回しになるというか、本来であれば殺されてもおかしくない立場なのに、そうやってふざけたりユーモアたっぷりの茶会とかをやって敵を作らないっていう、でねえ、で秀吉が死んだらもう速攻徳川の方についてやって、でもあの秀吉の息子の秀頼にもあの見捨てないで行って、なんかこの茶入れあげるよとか言ってやって、どっちの肩も持ってめちゃくちゃその胃が痛い日々を送るということは、逆に言えばあんまキャラ立ちする俺はこういう茶道をやるぜって強く出しすぎると、うん、利休とか古田織部みたいに切腹させられるのを知ってるから、名品は持ってたけど、あもちろん茶室のプロデュースはしてましたけどね、やっぱ道具って一回プロデュースするともう全国に流通してものすごい支持を得るじゃないですか。それで権力持ちすぎてあの目つけられて切腹させられるってあるから、もしかしたらそう、宇楽はわざとそのキャラは隠したの、まあ、センスはすごい良かったんだろうけど、だから私と綾子さんで見に行って、ちょっとだからどんな茶人かよく分かんなかった終わりみたいなっていうのをねちょっと思った次第なんですけど、
そうかもしれないね、はい、まあ、こういう家に生まれたらね13歳下で
そうい
るかというと、もうでもやっぱりなんかこうし、なんですかね、最近私思うんですけど、やっぱりそんなおっさんの文化になんで惹かれるんだろうってか、お茶とかっておっさんしかいないじゃないですか、昔から。当たり前かもしれない
昔はね。で、まあ、戦後ババアが増えたと思うんです
けど、そう戦後ババアのいやお嬢さんたちの習い事になったけど
ですね、
こう遡ったらあれって、この間ね、そうなんですよね、本阿弥光悦も行ってきたけど、なんか例えばおっさんだったなみたいな、はい、みんなおっさんたちの仲良しの文化がお茶だったんだけど、まあでも塩をね割り皿をしてるから、うん、まあ、うん、なんかそういう潔さとかそういうね、あの、うん、滅びゆくものとかを感じながらやってらっしゃったっていうのは、やっぱり男が背負ってたのかしらって思いながら、も女も結構自害させられてるよねとか。
あ、そうだよね、むしろね、そう、そうガラシャ死亡みたいなね、結構みんな辛い目に遭ってる。そうだよ、女だって大変なんだよ。
大変なのに出てこないなって本当思ってね、
うん、確かになんかね、女性で茶道やる人江戸時代ぐらいからぼちぼち出てきたらしいですけど、なかなか表にね出てこない。きっともっといい茶人いたでしょうけどね、あまり記録がねないんでしょうな、悔しいですな。
そう、はい、今もなんかその会社の中でもこう、うん、おっさんの作った形式日とかでいろいろね、うん、さっきのなんか文章添削とかもねあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
好みの世界みたいなもあるじゃないですか。
確かにね、そのおっさんの部長のために出力しろとかね、えめんなあのモニターで見るのにみたいな、
そう
おっさんの様式日で出力するみたいな、はい、
そう、うん、あとなんかね、あの有楽祭、有楽祭のそのお手紙とかも見てから、ね、こういつもそうなんだけど、手紙とか見るとあなんかこれ根回しみたいな
あそうそう、すごいして、絶対来てね僕の茶会、来週は絶対来てねみたいな
そう
あとみんなすぐね腹を壊して行かなくなるんで、ね、この前は腹を壊して茶会に行けずすいませんでした、嘘つけみたいな政治的なんか圧力があって行けなくなる、絶対嘘でしょ。私たちもまあつくじゃないですか、まあ嘘本当の時もありますけど、ちょっと頭が痛いので、
う
ん、今日は休みますみたいな。
そっか、なるほど、
確かにね、
あれだよね、嘘だってだけど結構手紙届くのに半日ぐらいかかるから大変ですね。
そっか、あれそっかだから当時の足で歩く沢川急便みたいな人が猛烈に持ってってたんですね。そう手紙の根回し確かにすごかった。特にだから宇楽はそういうネットワークで殺されないように頑張ってたんでしょうね。
いやだからなんかお茶ってすごいこうなんか革新だとかなんとか言うんですけど、本当はおっさんの世界の、
いや本当そう
空気読めみたいなやつだったのかとか、
確かに
どんくらい気持ち、なんかどんくらい我々がタイムスリップしたらその世界気持ちすげーって思うのか、どっちなんだろうなって改めて思ったな。
なるほど、最近あの茶の湯の歴史を問いただすみ うん、委員会みたいな研究会みたいなのの団体さんの本を読んでまして、なんかその東博のね学芸員さんが書かれたやつに、まあまあ、想像通りの、あの答えではあるんですね、まあ、江戸時代にどんどんその茶道の型がはまっ、あの固まっちゃって、まあ、こういう風にはやれないとか、うん、表千家なら右足から入れとか決まっちゃったんだけど、うん、まあ、戦国時代ぐらいまではかなり、あの驚かせるパフォーマーみたいなのもいたみたいな記録があるとか言って、
そうなんだ、
おお、なんかみ、あの花入れ、あのお花を入れてる花入れから花をバーって取ってでそれであの水をすくうひしゃくってあるじゃないですか、竹の、うん、あれをすんって入れたとか、うん、あなんかあったらしくて、投げ捨てたのかな、まあ、詳しいことは書いてなかったんですけど、あの絶対これは花を入れなきゃいけないみたいなやつをあえてその花を捨てて、うん、そのひしゃくを入れるとか、なんか、うん、結構面白いことをやるっていうのが戦国時代にはあったよって書いてあったんで、まあ、まあちょっとあれかな、でも男の子の中二病的なとこはあるのかもしれない。もし私たちがそのふざけてウェイウェイウラクたちがやってるおじさんたちの戦国武将の茶に行っても、まあ、逆にテンション下がるかもしれない。何そのふざけての寒いみたいになるのかもしれないけど、なんか結構やんちゃしてたって、戦国時代まではそんなことやっちゃうのわらみたいなのもあったって書いてあったんで、でもまあ江戸時代からはまあおっさんの慣れ合いとかあるでしょうな。
江戸時代はそうね、大変、
まあね、だから徳川幕府からあの大名は茶道もやんなきゃいけないっていう風になっちゃうと、もう、あの、そう、恥ずかしくない程度の、まあ、いい感じの茶碗を陶芸家に作ってもらって納品いただいて、まあ、おなりでね、急に家光様が来るとなったら恥ずかしくないやつにしようって、まあ、好きな人はね入れ込んだだろうけど、好きじゃない人はもう本当なあなあで、だからサラリーマンね、基本経理部の人以外はお金の計算嫌いじゃないですか基本的にでもしょうがないから決算前はちょっとエクセルで頑張って予算実績作るみたいな感じだったのかもしれないですねそう、確かにね、
でそこサラリーマン
ね、そうですね、確かにだからサラリーマンのおじさんたちの慣れ合いを込み込みで、そう、道具とかも見ていかないとダメですね今後ね、うん、
そうですね、そうか、江戸だとそういうのが増えるのか、なるほどね、
そうそう、なんかお茶の先生っていうのも増えて、まあ、大名も、まあ、あんま好きじゃない人も習わなきゃいけないから、そうすると右足からがいいのかとか聞かれた時にじゃあ今後は全部右一本でいきますみたいに多分なったじゃないですかいろんな好き勝手やる人がいるとね、だいたいルール化されて、またルールが古くなったらまたルールみたいなですね、そうそう、でもまあその圧倒的にその手紙のやり取り、本当今でいうとこのね、本当ビジネス的なのがいっぱいあったので、皆さんも、まあ、一見その渋い展覧会なんですけど、時間がかかります。だからそう、手紙全部読み込まないと面白くないみたいなところがあるから、そうそう、茶道具だけ見て、うわかっこいい利休だぜみたいなのがないから、皆さん2時間前ぐらいには閉店のねには最低でも入っていただいて、そう、手紙からのそのネットリおじさんネットワーク、あーこうやって交渉したんだとかを余裕を持って見ないと、確かにはちょっと今回は上級者向けですね、そういう意味では。
うーん、でなんかね、あとなんかネットで見てもろくな、なんか
感想がない、
情報ないですよね。そんなやっぱ本とか読まないとダメなレベルの人なんだなっていうふうに思いました。
それだね、でもやり方によってはね、もっとやれたとは思うんですけど、でもまあそのご住職の愛が強いから、多分あんまりそのサントリーもね、ふざけるときは結構砕けてふざけてることもあったけど、ふざけられなかったんでしょうね。
けど一個だけあれじゃないですか、我々がすごい食い入るようにして全部読んだのは、なんか借金してた孫、
そうそうそう、孫の三つ五郎だっけね、あの人やばかったね、面白かった、うん、
よかった。なんか一千両かなんか借金したんだけど、それの方に、ナスの方の茶入れを渡しただとかなんとか そうだ、だから帰ってもらいたいだの何だの言ってました
よ、ね、そうだそうだ、だから裏区の あのおじいちゃんの道具をあの型に入れて何で借金したか分かんなかったね展示ではね。でもなんか本人もお茶が好きすぎてなんか道具とか買っちゃってたっぽい。なんか一個だけね今日もう一回見に行ったらめちゃくちゃいい感じの茶壺をその借金して死にかけてその孫の三つ頃が自分で買ったっぽい茶壺とかがのバーンってあったんで、やっぱお金使っちゃったんでしょうな茶道具に、おそらく知らんけど、まあ、それで借金がありすぎて おじいちゃん の, あの集めたコレクションをどんどん売るみたいな。
まあそれでもう産後、それででもその後、うん、なんか衣装みたいなやつあったね、遺品を巻き分けるやつ、
はいはいはいはい、
あれ見て、あ、三五郎ってか三つ五郎知らんけど、
うんうん
うん、思ってちょっと、
ね、だからいっぱいあったうちの いくつか残しだね。めちゃくちゃあったってことだよね、だからね。
そ
う
か、
もっとあった、そうそうそう、かもしれないよね。でその三五郎さんだか三五郎さんだか、うん、そのお孫さんの興味深いのはなんか独身で、あで お子さんもいなくて、で40代ぐらいの時にも体調崩して死にかけたっていうのがね書いてあって、ね、まあお子さんがいればそこまで細かい衣装書かないんだけど、この茶道具はなんとかさんに譲れ、なんとかさんにこれってめちゃくちゃ細かく書いてあったよね。
あったあった、
そうそうそう。で一番気になったのがなんかもしかしたらなんですけど、お一人恋人関係の家来がいたっぽい感じで、なんかこのなんとかなんとかは俺が死んだらマジで後を自殺しそうだからみんなで止めてあげてくれって書いてあって、もしやみたいなっていうときめきもね、
アニタさん危険でした。
そうですね、勝手に一人でね BL で盛り上がってたんですけど、いやーでも知らなかった、あんなねその面白いお孫さんがいたことも知らなかったんで、確かにそうそう。でもそれもね全部基本文字だから、そうとにかく時間がかかるんで、皆さんあの早めに行ってみてください。
しつこい。三五郎見てきてください。
そうそうそうそう、見てきてくださいという感じです。いやーありがとうございます。なんか他になんかこれも言っときたいみたいなありますか？
でも三五郎ですよやっぱり。
うん、ねえ。
三五郎一くもう一鎖行くとやっぱねあれですよね。なんか何かを引き継いじゃったら大変だなって感じしましたね。もう今も。私下北沢あたりに住んでるんですけど、でっかいお屋敷引き継いだ人がなんか売ってアパート行ったりとかめっちゃするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
でなんかこう引き継いでそれを元に生きていかなきゃいけないみたいなことってなんかすごい恵まれているようでありながら出る人生になるなっていうのはすごく思って。
そうなんだ。
そうで私のね、私のおじいちゃん大阪の人なんですけど、
はいはい、
おじいちゃんは自分の代で店を作ったんですよね、お茶っぱ屋さん。
あーすごいすごい、起業だ、
うんうん、そう起業したんだけど、私はなんかねそこの大阪の家がふるさとだってずっと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。もう
なんか考えてみたら、うん、おじいちゃん別にそこふるさとじゃなかったよなと思って、
先
祖代々いたわけじゃなくて、なんか、うんうん、戦争で、の時に疎開して宇治行って、で宇治のなんかこうのれん分けしてもらって宇治茶仕入れれるようになって、なんかそこから大阪に店開いたみたいな、別にただ食ってかなきゃいけないからやっただけなわけですよ。
いや、ね、本当にやっぱねその第二次世界大戦の頃に、うん、そういう大人になった人は工夫してますよね。まだそう ね, ね 大企業も少ないしね、う
ん、そうですよね、まあ、財閥、うん、だからなんかこうこの人みたいな三五郎は、まあ
うんうんうん、
おじいちゃんの代はなんか自分でお茶っていうのを見つけてなんかやったかもしれんけど、うんうん、三五郎の引き継いじゃって重かっただろうなってすごく。
そうだ、それでなんか借金まで作っちゃってね、そうそうそう大変だったっていう。
そ う, そ, う
そ, うそうだわ、
そうだ、
まあ、じゃあもう持たざるものをもう頑張ってサラリーマン頑張るしかないみたいなまあ、ね、何も引き継ぐお屋敷もないんでねこっちもね、はい、
こっちもねそうですね、まあ、日本文化サラリーマン文化は永遠と脈々と流れてますんで
ですね。いやいやいや
いやいや、
まあそうなんです。なので茶道具よりも圧倒的にそのおじさんの手紙のやり取りの展示が多いので、皆さんぜひ、
うん、
ねっとり見ていただければと思います。 はい、
ですね、
はい、はい、じゃあすいません、今日本当残業でお疲れの中あの収録ありがとうございました。
こちらこそお疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあありがとうございます。また
年末乗っからしてください。
あー、ぜひぜひに。はい、じゃあお疲れ様です。あー、おやすみなさい。
僭越ながらこの番組では皆様からの寄付をお待ちしてます。本当缶コーヒーが買えるようなお金でもめちゃくちゃ嬉しいので、あのご検討いただければと思います。まあ、いただいたお金はあの博物館や美術館にお金に当てさせていただこうと思ってます。PayPay でわびさび910、小文字で WABASABI910 は数字、こちらに送ってもらえたら嬉しいです。はい、あとまた九刀流茶道はあのツイッターやフェイスブック、インスタ、YouTube などもやってますので、給湯室の給湯に流れる九刀流に茶道で検索してみてください。では今日もありがとうございました。博物館や美術館で見た歴史の新ネタを食べる歴史のハクビシンでした。ありがとうございます。